Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ。こんにちは、リプロの山田です。はい、年末ということで今回も第93回でやっていくんですけども、93回、94回に関しましては、スペシャルゲストをお呼びしていろんなお話を伺っていければと思っております。今回のゲストは、メルロジのキムさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
まず簡単に自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、キムと申します。自分は2017年にメルカリに新卒入社をしていて、プロダクトマネージャーとして新規事業の開発だったりとか、あとメルカリのグロースを担ってました。で、今年の7月にビズデブと言われる事業開発に転向して、今はメルロジに所属しています。
メルロジさんができたのがいつでしたっけ？10月の末とか。
10月の28日ですね。
そうですね。できてほやほやの会社で事業開発ということで、ゴリゴリやられてるということで。はい、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
いろんなトピックを今日伺っていければと思うんですけども、まず、パート1、今回の第93回に関しましては、キムさんご本人に関していろいろ伺っていければと思ってまして、次回94回に関しましては、その中でもキムさんがこれまで経験されてきたキャリアの中で、の、学びだったり思考の部分の掘り下げをやっていければと思っております。全2回よろしくお願いします。じゃあ改めましてですね、トピックに関して話していければなと思うんですけども、現在担当されている業務とか領域に関してもう少し詳しく伺えればと思うんですけども、
はい、今大きく、私が担当しているのは3つありまして、1つが、メルカリの配送体験周りですねの、いろんなこう課題がまだまだあるんですけれども、そこに対するこう解決となる新規事業の開発ですね。最近だと梱包代行というサービスを今まだ実証実験段階なんですけど出していたりします。というのが1つ目と、あとは、キャリアさんはじめ、いろんな外部のパートナーさんとのフロントに立っていろいろ契約書を作ったりとか、あとは新規の取り組みについてお互い提案をしたりとか、あと、進んでるものがあれば POC の評価をしたりとかっていう、会いたいパートナーとのフロントに立つってところが2つ目ですね。で、3つ目が、メルカリポストっていう使われた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、メルカリの発送を非対面でできるボックスを、メルロジで開発をしているんですけれども、そこの反則周りですね、メルカリポストでの発送件数を増やすための諸々の施策をキャンペーン打ったりとか、あとアプリの中の CRM 的な通知を打ったりとかっていう、大きく3つの業務も今はになっています。
ありがとうございます。そのメルカリさんの中でも発送体験に注力した形の、体験を提供するのかなと思うんですけども、そもそものその部分の何でしょう、発送体験に注力しなきゃいけなかった部分の背景とかも少し伺いたいんですけど。
そうですね、大きく2つあって、1つがやっぱりそのお客様体験としての課題が大きいというのが1つ目ですね、
はいはいはい、
過去にメルカリのお客様向けとか、あとまだその利用者に対してのアンケートを取った時に、やっぱりその配送周りが分からないとか不安が大きいという声が一番大きかったんですよね、ところで、そこはもうお客様の体験をもっともっと良くしていかなければいけないというのが一つと、あと二つ目はもうちょっとこうビジネス環境というか環境的な話なんですけど、今メルカリの発送ってこうコンビニさんとか、あと郵便局とかヤマト営業所とかですけど、やっぱりそのコンビニさんで発送される方がどんどん増えているっていう、嬉しい反面、レジの発送になってしまうと、どうしてもその通常のレジで購入したいお客様のこうなんですかね、待たせてしまうっていう問題があっていて、そのレジの負荷っていうのが上がっている問題があったりします。
なんか今ってあれですよね、コンビニから発送される荷物の8割ぐらいでしたっけ、メルカリ。
8割が今メルカリですね。
すごいですね。確かに。それを聞くと確かにな、コンビニでの発送体験ってかなり改善の余地ありそうだなと思いました、
ね。そうですね。スタッフさん、その受け入れるスタッフさんもやっぱりこう大変っていうのももちろんありますし、はいはい、お客様からの声としても、やっぱりその気まずいっていう声がすごく聞いていて、後ろにこう列ができてしまってて、でも発送しないといけないんでっていう。気まずさだったりとか、あとやっぱ結構いろいろ対面のコミュニケーションが発生するので、なかなかその本当はなんかメルカリってこそっとやりたいのに、はい、こう人と話さなきゃいけないっていう、はい、気まずさみたいなのがあったりっていうのは、まだまだ改善の余地があるかなと思ってますね、
うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。ちなみにキムさんは今年でメルカリは何年目でしたっけ？
ですね、5年目の年ですね、今年で。
そして5年目。
はい。
はいはい。もう、メルロジに関してはこの前なので、その前に関してはいろいろやれてたと思うんですけど、そもそも新卒でメルカリですよね。
新卒で入りましたね。
2017年
の年ですね。
当時ってどうなんですか、新卒でメルカリ入るってあんまりなかったんですか。
あんまりなかったですね。私がなんか一応2期生っていう扱いになるんですけども、当時はあんまりその大々的に新卒採用はやっていなくて、うん、そのインターン経由で取るとか、はいはい、あとはあの海外の大学の出身者を取るとか、そういうのがメインだったので、4月の同期も4人しかいなくて
4人
っていう時でした。
社員数その当時メルカリさんって何人ぐらいでしたっけ。
私の社員番号500数番だったので。
でもその人数に行っても同期は4人とかだったんですね、は
い、そうですね。私の代まではまだ少なくてですね。で次の年からもう少しあの大体的に通常の新卒採用を始めていて、はいはいはい、で多分30人とかですかね、採用しているっていう感じですね、
うん、キムさんはもともとメルカリさんに関しては第一志望というか一番行きたかった会社だったんですか。
だから本当になんか恥ずかしい話なんですけど、はいはい、メルカリっていうサービスはしてたんですけど、あんまりその会社としてのイメージが当時はなくて、はい、でもともと全然違うあの、マーケターになりたいってずっと学生の時は思っていて、いろいろこうなんかバイトの経験とかしてた中で、なんかこの商品を売るってすごく面白いなと思っていて、自分はマーケターになるっていうのを就活の最初から決めていて、で、またはその化粧品メーカーでマーケの内定をいただいて、うん、っていう、もうなんかそれだけにこう、閉じて就活もしてたんですけど、その後に、就活も終わって結構暇な時間があったので、インターンをしてたんですけど、ザワットっていう会社でインターンをしていて、うんうん、それもあの越境型の、あとかつ高額品向けのフリーマーサイトを作ってる会社さんで、
スマークさん
ですよ、ね、あ、スマークです、よく分かるんです、はい、でインターンをしてて、でそこがたまたまメルカリに買収をされるっていうのが2017年の1、2月にあって、自分もインターンとしてメルカリで、まあ、数週間働いてたんですけど、そのタイミングでそのメルカリにあの新卒入社しないかっていうのを声かけいただいて、でもそうですね、4月入社の3週間くらい前にあの元々持ってた内定を辞退して、
めちゃくちゃギリギリ
本当にギリギリにしてってしたっていう感じでした。
そう、怒られたんじゃないですか。
あ、本当になんかあのメーカーさんっていうところもあると思うんですけど、本当に優しい対応をいただいて。
あ、そうなんですね、よかったよかった、はい、ちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、そもそもそのマーケターになりたかった理由の部分もちろん掘り下げたとって、はい、あんまなんか大学生でマーケターになるみたいな話をする方ってあんまいないのかなと思って、そこで どういう理由があったんですか。多分さっきの話だと物が売れる理由が もっと知りたいみたいな話かなと思うんですけど、うん、なんかもうちょいその辺詳しく伺いたいです、
うん、バイトでもともとアパレルの販売みたいなのを結構長年やっていて、はいはいはい、でなんかそもそも例えばこう商品を企画するとか、なんかその結構その現場で売ることの限界みたいなのを当時、
はいはいはい、
あの感じていて、なんか自分はもっとその冗談のこうどう売る仕組みを作るかとかを考える側に回ってみたいなっていう、本当にただそれだけですね。
プロダクト側っていうよりはもちろ なんか売り方の話なんですかね、興味があったのは。
そうですね、なんかその店舗の作り方とかもすごく興味がありましたし、はいはいはいはい、当時服だったんですけど、なんかその服のパッケージとかあんまりないんですけど、なんか裏側のストーリーをどう作るかとかはすごく興味があって、
大学は別にそのマーケ系の話じゃないですよね。
まあ、全く違いますね。
完全にじゃあ自分のバイトという仕事の中で見つけた軸って感じだったんですね。
そうですね。
面白い。なるほど。じゃあその新卒2期目じゃないですか。
はい。
不安はなかったんですか。
不安はめちゃくちゃありましたね。でも結構やっぱりなんかその社会人経験がなかったので、はい、メルカリだから不安とかっていうよりは本当に社会人経験があっても、4月からどうなるのかわからないみたいな
感じが。会社関係なかったんですね。
大きかったですね。
なんかメルカリって結構プロ文化っていうじゃないですか。サイバーエージェントがわりかし育てる文化だけど、メルカリの場合はどんどんリファラルでプロを採用して大きくなっていくみたいなイメージがあるんですけど、はい、うん、その辺はなんか、特にじゃあそこも不安じゃなかったって感じですか。
いや、もう正直そこまで調べられてなかったっていう、エリアで入ったっていうのがあるんですけど、確かにおっしゃる通り、その、あの新卒の育成に強いかと言われると決してそんなことはないかなとはぶっちゃけ思いますね。本当にプロ文化は強いですね。中途で本当にこう一定シニアの人を取るっていうのが結構強い会社ではあって、 ただなんか自分は幸い結構、まあ、当時少人数だったこともあって、なんかこの会社としてそのオンボーディングがあるわけではなかったんですけど、チームがしっかり受け入れをしてくれたっていうのが大きくて、
そこはフィットでき
たんですね。そこはそうですね、はい。自分がでもあの新卒で入った時にプロダクトマネージャーっていう職種すら知らず当時結構あんまりそのなんかプロデューサーとかプロダクトマネージャーとはみたいな資料があんまり
確からなくて、まあ、確かに今もあんまなんかないですもん ね、
そうですよね、
体系化されたものって、
うん、だからどんな職種なのか分からず入ったっていうのが
何やるんだろうみたいな感じ
ですです
じゃあ採用自体もプロダクトマネージャーとして入ったって感じなんですか。あ、
でしたね、はい。
へえ、うん、やっぱその会社の中身をそこまでなんだろうちゃんと把握してなかったとしてもやっぱ聞かれるものはあったんですよね、メルカリに。
そうですね、
決め手というか
インターンで 2,3 週間だけだったんですけど働いてて、はいはい、なんか風通しの良さみたいなのをすごく感じていて、で当時あの全体定例みたいなのがあったりするんですけど、はい、そこでこうあの山田慎太郎さんとか小泉さんとかと話をしていて、はい、なんかすごくこうベンチャーへの憧れもすごいあったんですけど、うん、っていうそのなんかスピード感みたいなのはインターンながらに感じていて、うん、っていうなんかそのカルチャーのところで一番惹かれましたね。職種理解とか本当にまだ全然できてなかったので。
メルカリさん社訓というか、うん、バリューが何でしたっけ。
オールフォーワン、ゴーボールド、アビープロですね。
ゴーボールドの部分がやっぱ一番それ効いてそうですよね。
そうですね。
今この規模になってもどんどん新しい取り組みされてるじゃないですか。
そうですね。うん、
その当時が500人ぐらいでした。
500人くらいですね。
500人ぐらいだったけど、その時でもやっぱスピード感の部分とか感じられたっていうのはなんか、メルカリのすごいところだなってなんか話聞きながら思います、うんうん。ありがとうございます。それがまあ新卒1年目で入ったところだと思うんですけど、入られた後に取り組まれたところってのがメルカリメゾンズの立ち上げですかね。
そうですね、あの元々そのインターンしてた会社がそのスマオクっていう、はい、あのブランド品の、アプリを作っていて、でそれをこうメルカリに持ってきてあの新規に開発するっていうのをやっていました、ね。うんうん、メルカリメゾンズっていう姉妹アプリを作ってましたね。
これはでもあれですよね、メルカリ本体っていうよりは創造の方で作られたんですよね。
あ、そうですね、はい。創造という子会社があって、当時は3プロダクトですかね、うんうん、メルカリメゾンズ、あとあの
メルカリあってメルカリ
あとカウル
カウルか、
はい。
なんかそもそもその創造のミッションみたいな部分からお話しいただくと、多分このメルカリメゾンズがその後クローズした要因とかもご説明いただきやすいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、2つあったのかなと思っていて、はいはい、1つはやっぱりこうメルカリ級のプロダクトを作るっていうのが1つ、はいはい、あり、あともう一つはやっぱり新規として切り出すことによって高速に検証していくっていう2つの意味合いがあったのかなと思ってますね。
2017年当時でももう DAU とかマウとかだいぶ大きくなってますよね。
大きくなったと思いますね。
1個回収入れるのにもだいぶ重くなってるって感じですよね。
そうですね、私当時はあの US プロダクトも全て一緒に作ってたんで、で2017年の当時は多分メルカリ本体の、プロダクトマネージャーって数人で、
うちのアメ
リカと日本のプロダクトを見るみたいな世界だったので
そうなると想像の方で切り出して新しいものを検証するっていうのはなんか合理的な感じだし、ね、うんうん、最終的にメルカリメゾンズはクローズすると思うんですけど、それはじゃあなんかやっぱ想像のミッションの一つである、うん、検証するっていう部分が終わったからっていう理解でいいんですかね。
そうですね、いろんな多分あの事情があったんだと思うんですけど、一つは、まあ、そこの検証が完了したっていうところと、うん、あとは想像からもう一個あのメルペイというプロダクトが立ち上がったんですけど、という会社としてもそのメルペイにこう本格的にあの投資していくっていうタイミングだったので、一定その選択と集中みたいな判断も裏にはあったんじゃなかろうかとは思ってます。
2017年18年ってキャッシュレス元年ですね。
あ、そうですね、
ちょうど確かに、うん、その今も今メルペイさんだけで何でしたっけ結構多いですよね。でも
結構多いですね、
ワンフロア使ってるって話でしたもんね。
ですね、
うん、なるほど、すごい。その中でキムさんはどういったことに取り組まれてたんですか。
自分もプロダクトマネージャーとして、はい、あの機能開発をやったりとか、あとそのいわゆる PMM プロダクトマーケティングマネージャー的 な、うんうん、なんかそのキャンペーンを打ってみたりとかっていう2つのことをやってましたね。
うーん、結局クローズしちゃうと思うんですけれども、やっぱメルカリメゾンズの機能ってのは一部メルカリ本体にも移植はされたんですよ。
そうですね、あのでもメルカリメゾンズの一番の特徴がその、商品をカメラでこう撮影すると、あの自動でその AI を使って ブランド判定したりとか、でさらにそこから型番とかも特定して、
すご
っ、で そこまで分かっていくと、あとは商品状態とかをこう入れると、はいはい、ある程度その査定金額が出せるっていうアプリだったんですよね。
めっちゃ便利。
はい、で一部その完全に同じ作り方はどうしてもできなかったんですけど、そこの似たような機能をメルカリに持ってくるってところはやりますね。
確かになんかうちのこの前親もメルカリを初めて使うって言い出していろいろ教えてくれって言われたんですけど、うん、金額感が全然わかんないみたいな話を満たされて、相場もわかんないし出し方もわかんないみたいな話もあったんで、うん、その時は結構なんか本とかだったんでわりかし今回のスコープじゃないと思うんですけど、確かにブランド品とかだとある程度相場感わかるっていう観点でもその機能めっちゃ便利です
ね。そうですね。だまさに日本もメルカリカウルはそういった機能を使ってて、バーコードで読み取ると全部その商品名も入って、はいはいはい、おすすめの価格も入るみたいな。
あの機能メルカリ本体にいますもんね。
今機能に、はい、メルカリ本体にしてますね。
なるほど、すごいな。なんか個人的にメルカリメゾンの機能でなんか気になってたのが、カバンはこの角度で撮りましょうみたいな画像ガイドみたいな。
はい、
あれはでも最終的に移植はされなかったんですか？
あれは、移植してないですね。
なんか理由とかってあるんですか？結構僕便利だなと思ったんですけど。
あ、本当ですか。そうですね、結局やっぱりメルカリって写真から撮る人と、あと先にその商品情報を入れる人がいるんですけど、今結構その写真から撮る人が多くて、
はいはい、
そうした時にこれがバッグなのか、うん、ブランド品なのかとか判別できない状態で撮り始めるので、どうしてもこれでこの角度撮ってくださいっていうのをやっぱ言えないっていう、商品が分かんないので、
オーバーレイする画像ガイドは先に商品情報を入れてもらって何の種類なのかっていうのを判定した上で重ねてるってことだったんですね。
ですね。
あ、そういう仕組みなんだ。だからか。でもなんかあれで培ったノウハウとか、なんかメルカリ教室とかで活かされてそうな感じしますね。
そうですね、やっぱあれはすごい本当に判定士さんとかにいろいろアドバイスもらいながら、は
いはい、あ、映える写真みたいな、高く見える写真みたいな。
ここがやっぱりその価格を決める上では重要な部分で、よく見せてもらって、はいはいはいはい、偽物かどうかを判断する上ではここ判定士さんみたいなポイントを教えてもらってガイドを作っていたので、
めっちゃ気になります。どういうポイントで贋作ってわかるんですか？
完全に白ってどこまでいっても言えないらしいんですけど、ただなんかそのロゴの入り方とか、あとはブランドによってはなんかカバンの裏側とかに製造番号みたいなのがあったりするので、はいはいはい、とかはちゃんと取ってもらうとか、
めちゃくちゃ具体的なとこまで聞いた上で実装されたんですね。じゃあ
ですね、
メルカリメゾンの特化型だからそこまでこだわらないと結構使われないですね。
ですね、
まあ、めちゃくちゃ具体的ですね。なんかその中での成功体験とか失敗体験とかってあったりします？なんか今思うとああいう風にできたなみたいな話とか、
とにかくなんかプロダクト開発とはみたいなことも知らずに、プロダクトマネジメントをしてたので、スクラムとかのやり方も分からず、
はいはい、
ただただ周りの、そのエンジニアとかデザイナーも本当に優秀な人が揃ってたんで、チームがまとまったなと思ってて、開発サイクルとかも本当になんか見よう見まねでやったっていうところがありましたね。
ありがとうございます。それが1年目ですよね。
1年目ですね、
うん、2年目はまたメルカリメゾンズじゃなくって違うとこ行かれてるんですね。
そうですね、2年目のタイミングでそのメルカリメゾンズとか、あと創造自体がクローズになって、うん、はいはい、その後はメルカリ本体に移って、うん、でそうですね、なんかその当時はカテゴリーグロースっていう、いろいろカテゴリーに特化してメルカリの GMV と言われる売り上げですね、
はいはい、
を伸ばしていく動きがあったんですけど、その中の私はファッションの GMV 担当をして、でただ当時、確かコードの書き換えとかが進んでた中で、あんまり開発ができない状態だったんですよね。でしかも上場前っていうタイミングで、いかにその CRM 的な動きでプッシュとかキャンペーンで伸ばすかみたいなことを最初はやってましたね。
わりかし本当も揮発性の高いプロモーションの領域の方で頑張ってあげるって感じだったんです
ね。はい、
ファッションはやっぱりメルカリさんの中では重要なんですね。カテゴリーベースで見ると、
売上でいうと4割近くですかね。でかいんだ。リリースメンズ合わせてあるので、やっぱりメルカリとしては一番伸ばしたい領域ではありますね。
なんかじゃあそれでいうと、なんか結構歯がゆい思いもされたんじゃないですか？
そうですね、結局その後もまた別のチームに移って った後に、うん、でまた 1,2 年後くらいに再びその今度は開発するタイミングでまたファッションチームに戻ってきたんですけど、
はいはい、
やっぱり本当に課題ってたくさんあるんですよね、うん、メルカリのファッション領域って探しづらいとか、うん、あとやっぱりなんかファッションって本当に感覚で買う方もすごく多いと思うんですけど、はいはいはい、なんかその感覚で買うみたいなのがメルカリではまだまだ実現できなくてとかっていろんなこう課題は分かってるんだけれども、まあなかなかそうですね、なんかその、まあ、ファッションのその EC 自体の EC 事業業界全体の課題もたくさんあると思うんですけど、うんうん、なんかまあ根本的な解決まで至らなかったっていうのは当時はあったと思いますね。
それはアプリ内だけでは完結できなかったなってことですよね。
そうですね、うん、
なんかじゃあそれが多分この後のビズレベイの転向になんか関わってきそうな感じはしますが、
うん、
ちょっと一個もう一個トピックがあると思うのでそこのお話になるんですけど、今のお話がメルカリ本体でのファッション GMV 向上ミッションだったかなと思うんですけど、3年目はまた別のことされてるんですよね。
そうですね、3年目のタイミングではメルカリの越境プロジェクトっていうところに入っていて、うん、何かっていうとあのメルカリの商品を海外のお客様は買えるようにするっていうプロジェクトだったんですけども、はいはい、結構やっぱりそのアニメ系のグッズとかあと日本ならではのブランドものとかがすごく、うん、あの海外のお客様に需要があって、でただ普通にやってしまうとあのアメリカの出品者が海外のお客様と例えば英語でやり取りをしなきゃいけないとか、はいはいはい、海外発送しないといけないってなってしまうので、あのバイさんっていうあの仲介サービスに入ってもらって代理購入してもらうことによって、でメルカリの出品者さんはあの直接海外のお客様とはコミュニケーションを不要、うんうんうん、でかつあの国内配送だけすればいいっていう既存の体験を変えずに、ただ裏側は実は海外のお客様が大量になってるみたいな世界を作ってましたね。
なんか僕聞いた時本当驚いて、なんか個人でやる内容じゃないですか、こういう代理購入で売ってるみたいな、うんうんうん、会社にするのもすごいなと思ったんですけどあとは気になったポイントで言うと、はい、そのバイさんがメルカリでまず代理購入して購入してあの発送していくって部分をやると思うんですけど、
はい、
出品者さんへの評価自体もバイーさんがやられるんですよね。
そこはバイーさんがやってますね。
なんかそこってどういう評価来るんだろうと思って、要はお客さん、購入者、海外の購入者自身がまだ状態把握してないじゃないですか、
うんうんうんうん、
どういう基準に基づいてバイーさんは国内の出品者に対して評価するのかなと思っていて、特にその当時って多分今のいいね良くないじゃなくって多分もうちょい星評価でしたよね、うんう
ん、当時3段階ありましたね。
そうですね、
はい、
だからそうするとなんかどういう評価だったんだろうってめっちゃ気になってるんですけど、
これ結構裏側の話になっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
基本全部いいね、あの一番いい評価してくださいって言ってますね
そうですよね、そうなっちゃいますよね。なんかあまりにひどいものに関してはちょっと下げるみたいな感じだったんですか。
そうですね、基本はなんかその C2C の通常のマーケットの仕組みにのっとってくださいっていうふうには言って、
はいはいはい、
ただなんか、まあ、基本いいねにしてもらうんだけども、もちろ ん, なんかその商品の記載のない破損とかがあった時は、うんうん、その C2C と同様 の,、まあ、そ, のそうですね、あの一旦出品者側に交渉してもらうとか、まあ、最悪はメルカリ側で保証するとか、
はいはいはいはい、
そういう話ですよね。
そうだったんだ、そんな裏話があったとはそのメルカリ越境プロジェクトに関してキムさんが担われた役割っていうのは、本当に今やられてる事業開発と同じような感じで、バイーさんとのフロントに立って、まあ、アライアンスを組んだってとこだったんですかね。
そうですね、結構そうですね、私は割とプロジェクトマネジメントの方が大きくて、うんうんうん、でその自分の上長に当たるものがあのバイーさんとのビジネススキームとかを考えてくれていて、ただそれ以降の全ては担うみたいな感じ で,、
はいはいはいはい、
でその API の外部提供とかも必要だったので、はいはい、そこの開発をやったりとか、当時そのメルペイができてたので、今までのメルカリだったら全然こう、まあ、特にその気にしなくてよかった、うん、いろんなセキュリティとか、
うんうんうん、
不正取引とかマネーロンダリングへの対策とかが必要で、はいはい、でなんかそのセキュリティ周りの対策だったりとか、あとリーガル的な整理とか、
はいはい、
っていうのも全部やってましたね。そこが本当に重かったですね。
でもむっちゃいい経験されてますね、そこ幅広くって。
そうですね、本当にそのなんか開発以外の部分のそういったそのリーガルセキュリティとかの経験は初めてだったんですけど、うんうんうん、まあ、そこがこうこれほどまでに重いっていうのは本当に身に染みて分かって逆になんかその経験きっかけに結構その感動心みたいなのは
深め
た気がします。
はいはいはい、じゃあ3年目もむちゃくちゃいい経験されたって感じだったんですね。最後4年目がビズデブですか、ニュービズデブでしたっけ。
あ、ニュービズ、ね、ニュービズっていうあの新規事業をやるチームがあったんですけど、うんうん、はい、そこでまたあのファッション系の 事業に携わってますよね、はい。
なんかその中でこの後多分ビズデブの方にメルロジのビズデブの方に転向されると思うんですけど、うん、なんかやっぱ悔しい思いというか、
そうですね、
なんかアプリだけじゃできないなみたいな部分の思いがあったんですよね。
そうなんですよね。こうそのタイミングであのマネージャーになって、
はいはい、
自分でこうチームを持つみたいな経験をしていて、でそのファッションの売り上げを伸ばすっていうミッションを持っていたんですけど、結構いろんな施策は打っていて、うん、その検索機能の UI をこう改善するとか、うん、あと、まあ、そうですね、道半ばで終わってしまったんですけど、自動採寸機能みたいなのを作ろうとしていて、
採寸、はいはいはい、
カメラであのかざすだけで T シャツのサイズ3面全部出すとか、
おーすごい。
ただなかなか精度的な問題とか、あとは拡張性がやっぱり、うん、あの学習データをカテゴリーごとに全て揃えなきゃいけないとかで、
はいはいはい、
拡張性がなかなか保てないみたいなところで結局飛んだしてしまったんですけど、いろいろやったはやったんですけど、やっぱりさっき言ったその根本的ななんかそのファッションの買いづらさとか、例えばなんかこう、そうですね、買って実際に届くまであの自分にサイズが合うかわからないとかっていう、そのお客様の根本課題までは解決できなかったっていうところはありましたね。
なんかその辺はやっぱ ZOZO タウンさんの方が
すごいですよね、
先を行ってるって感じですけど、うん、あっちの場合そうか、 B2C だから返品とかはできるけど、
ね、
C2C はなかなか返品やっぱ難しいんですかね。
難しいですね。
そうなんだ。一回買ったもの戻されても困りますもんね。
そうですよね。
その中でファッションだとなかなか難しそうだなっていうのは思いますね、うん、なるほどなるほど。それでビズデブの方に転向されて、まあ、アプリ外の方も含めて、うん、でかつ社内外両方含めたとこやっていこうというふうに思われたってことですよね。
そうですね。
なんかそのメルロジの方に特に立ち上げ機の方で移動されたと思うんですけど、なんかそこってなんでしょうね、もともとメルカリという本体にいたけどメルロジという新しい会社に参加される中でなんか不安な部分とかあったんですか。ちょっとなんか決め手とかってあったんですか。
そうですね、自分はもともとそのビズデブに移りたいっていうところがまずあって、
はいはいはい、
ビズデブの中であのこの人と働きたいっていうところがあって、
はいはいはい、
でその人はたまたまその物流周りを見て、物流というかまあロジスティック周りを当時見ていて、
はい、
で、まあ、結果メルロジが立ち上がってまるっと移動するみたいな形になったので、なんかメルロジで働きたいと思って移動したっていうよりは、でその人とかっていうベースで動いたっていうのがありましたね。でメルロジへの不安っていうのはやっぱりその物流業界の経験は全くなかったし、知見もなかったので、そこへの不安感みたいなところはすごくあったはあったんですけど、
うん、
逆に今はその自分はもうちょっと C2C 周りの知識があのあるっていうところはもっと強みかなと思って吹っ切れてはいますね。
メルロジさんの中だとやっぱ物流経験者の方が多かったりするんですか。
今はそうですね、いろいろあの採用が進んできていて、あの物流経験の方が増えてきていますね。
だからこそそのキムさんのアプリ側をちゃんと見れてるっていう部分の経験っていうのはなんか組み合わせるとめちゃくちゃうまくいきそうですね、
うんう
ん、ありがとうございます。はい、一旦ですねパート1に関してはキムさんのご本人のですね、ご経歴に関していろいろ伺ってまいりました。なんかいろんな裏話とかも聞けて面白かったので、楽しかったです。で、一旦パート1に関してはこちらで終わりになりますけども、この後ですね、パート2に関しては、キムさんの思考の掘り下げに関してもっとやっていければと思ってますので、ぜひですね、次回に関してもお楽しみいただければと思います。では、一旦パート1こちらで終わりになります。面白かった方はぜひ、ハッシュタグモバアップ、ハッシュタグモバアップをつけてシェアをお願いします。はい、それではまた次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。